GM 踊れドクター。確かにあなたはただの土偶かもしれない。でも僕にとっては美しすぎる土偶なんですって言われてもう喜んでいいのかどうか
失礼な話ですよね。
まあポジティブが恋心を抱いているボンバーこと町屋先生が突然辞表を出したことから始まった今回の騒動なんですが、結局ファイヤーの胸の中の炎は他人には消せない、消せるのは自分だけだ、そして病気を単体で考えるな、すべての病状はつながっている、それが総合診療だ、いいか、すべては有機的につながっている、人間の体も人生も、
うん、
という言葉がきっかけとなって、診断だけでなく町屋先生の悩みに関しても一件落着、
よかったです ね
それにしても今回の最終的な診断結果は腎臓がん、尿路系のがんによるトルソー症候群、がんによって血液凝固状態が体のあちこちに起きる症状のこと。しかし血液凝固異常はできては消えるために MRI には映らず、送信のメンバーはなかなかその正体を特定することができなかった。患者が呼吸困難になったのは血液凝固異常による微慢性微小肺塞栓症のため、虫垂炎らしき痛みは腹部の血栓性静脈炎から来るものだったと判明。結局のところいろいろ現れた症状の一つ一つがそれぞれに病気っぽかったわけでね、でも実は全てが腎臓がんによるもので一つにつながっていた、
うん、
まさかがんであんな症状が出るとはね、
びっくりしましたよね、
うん、恋がドキュンとくるとサッカーは痛いですなんてね、意味不明なフレーズを口走ったり、携帯電話だけがかけられないなんていうね、関連失効になったり、さらに自分の意思とは関係なく手足が動いてしまうというエイリアンハンドシンドロームが現れたり、そして何よりもですね、あの患者役の片桐海里さんの芝居がリアリティ満点でね、まあ共演した小池栄子もですね、ハイリーさんずるい、その存在感が本当に羨ましいそして一方ファイヤーの方はですね、ますますダンスに磨きがかかってきてね、ピンクレディ、マイケルジャクソン、ビヨンセに続いてなんと今回は渋垣隊のナイナイシックスティーン
まさかのジャニーズでしたよね
公式サイトの現場レポートによるとですね、
渋垣隊といえば東山さんが若い頃から数十年にわたって親交を温め続けている親友、やっくんこと薬丸裕英さんがかつて所属していたアイドルグループ。先日、東山さんがご出演なさった花丸マーケットをご覧になった方にはきっと、その中の良さをひしひしと感じていただけたのではないかと思います。気持ち良さそうに、ナイナイシックスティーンを踊り終えた東山さんは、後でやっくんにメールで報告しなくっちゃ、やったよって、とまるでいたずらっ子のようにつぶやいていたんですよ。またゲストの片桐海里さんの前でダンスを披露するシーンでは、何やら黒い紐のようなものを手にして踊っていたファイヤーでしたが、あれが聴診器だったことに皆さんお気づきでしたか。あのシーンの撮影後、海里さんからダンスの途中から聴診器がまるでマジックのステッキみたいに見えましたよと声をかけられた東山さんは、本当ですか、ありがとうございますとテンションが上がった様子。聴診器を使ったダンスってちょっと新しいですよね。これからも皆さんに、そんなものでと思われるようなものを使ってどんどん踊っていきたいな。あ、レントゲンを見ながらとかもいいよね。とアイデアも尽きぬよう。GM 踊れドクターの撮影も中盤を過ぎましたが、東山さんのこの作品への情熱の炎はまだまだメラメラと燃え続けているようです。
なるほどね。それから、最後にポジティブが再び披露したムンムンダンスめったにないのが
蔵出しよ、
時間がなけりゃ
取って出しよ、
ね、ちなみに取って出しというのは業界用語なんですが、元来はテレビのニュースや情報番組のレポートにおいて編集をする時間がないような速報ものの素材を取った状態そのまま、つまり無編集で放送することなんですよね。さてそんな GM 踊れドクターのサポーターになっていただいてます アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にまたお話を伺ってまいりました。
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
GM 踊れドクター、
はい、
ファイヤーごと熱いですよね。
熱いですよね。もう松岡修造ぐらい熱いですよね。
まあでも最終的にはですね、
はい、
的確な診断をするっていうところはさすがですよ、
ね、そうですよね。そこがまたかっこいいところですよね。はい、
まあ何かね問題点があればそれを改善するためにね、
はい、
どうしたらいいか、
はい、まあ、常日頃ですね、
はい、
家主様の方にお伺いしてですね、
はいはい、
まあ、どうやったら決まるのかとか、
は
い、そういったご相談も受けてですね、
はい、
まあ、どうしたらいいのかっていうようなアドバイスとかも、うんうん、まあ、ご提供させてもらっているところもありますので。
なるほどね、
はい、
つまり入居率を少しでも上げる、
はい、
それがオーナー様の利益につながるわけですからね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、その方法といたしましては、
はい、
まあ、正直なところ、まあ、内装にお金をかければ入居率はまあ間違いなく普通に上がるんですけれども、
はは、
まあ、お金をかけなくてもですね、
はいはいはい、
ちょっとしたまあ気遣いでですね、
は
いはい、まあ、入居率が若干上がる可能性が高まるような工夫もあるんですよね。
なるほどね、
はい、その中の一つといたしましてはですね、
はい、
例えば、まあ、そう、空き部屋に対してですね、
はいはい、
オーナー様直々の手書きのポップ的なもの
を
ですね、日当たり良好ですとかっていうのをですね、その物件に貼っておくと、
はい、
まあ、そういったポップから、うん、まあ、そのオーナー様のその温かみも若干感じ取れるんじゃないかなと、うん、
は
い、そういったのが実際に、まあ、グローバルオーナーズというオーナー様向けの雑誌にもちゃんと載ってました。
なるほどね。その他には、
はい、例えば、まあ、共用廊下、
はいはいはい
はい、こういった部分にですね、まあ、その植栽みたいなもの、ちょっとしたですね、もうその植木鉢みたいな、
はいはいはい、
まあ、お花とか、
はい、
そういったものを置いておくことによって、
うん、
その物件の建物全体の印象が良くなるんですよ。
まあ、オーナーさんが、まあ、ほったらかしにしてるんじゃなく、
はい、
そういう細かいところにも気配りしてくれると。
そうです、そうです、
なるほど。そういう意味でいけばですね、
はい、
お部屋探しの GM、
そうですね、もうそうでありたい一心です。はい。
それじゃあですね、
はい、
GM 踊れドクターの方もですね、
はい、
これからますますのね、ファイアーぶり、
ね、
しっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい。